本定例会の最後の一般質問になりますが、議長より許可をいただきました質問事項につきまして、私から一般質問をいたします。最初に政治姿勢について伺います。1、町民の生命と暮らしを守ることを最優先と捉え、町の将来像、あふれる笑顔、みんなが住みやすい町、ハートフルタウン三河の実現に向け、各施策が実践されています。そこには、地域の人の活動が大きければ大きいほど、結果を生み出し、成果へと導いています。活力や自立を高める機運醸成は、喫緊の課題と言えます。活動の展開を高める方策を伺います。括弧に、地域は自然と物と人によって構成され、それぞれが結びつくことによって、さまざまな出来事、活動が起こっています。そこに暮らす人々が誇りに思い、他の地域の人々が引きつけられる地域の魅力は、地域の構成要素が織りなす個性であり、その輝きでもあります。同様に、首長は地域の顔であり、首長のパーソナリティが自治体のイメージを表現します。首長の自己表現の形と技で、自治体の運営は決まってくると考えます。ついては、任期満了に伴う町長選挙の考えを伺います。大きな2番目としまして、将来の有効活用と、施設の有効活用と将来像について、括弧1、令和2年7月にオープンしたテオトルは、子育て交流施設として親しまれています。一方で、農村環境改善センター、括弧三河町と渡り合う廊下で隣接する社会福祉センターの利用形態にも変化が生じています。教育と福祉の調和したエリアとして、今後さらなる町民の利用促進に向けた構想について伺います。答弁により次席にて再質問させていただきます。
安倍町長。小林重雄議員にご答弁申し上げます。質問事項1の政治姿勢について、1点目の地域における住民の活動に関するご質問でありますが、このような住民の活動については、地域のつながりによる自主自立的な活動が活発に行われることに伴い、地域も活性化されていくものと捉えており、まちづくりにおける重要なポイントであると認識いたしております。しかしながら、人口減少や高齢化の進展による地域活動の担い手不足、就業構造の変化、住民同士のつながりの希薄化などにより、地域コミュニティの機能低下が懸念されております。町といたしましても、地域の活性化は喫緊の課題であると認識しておりますが、依然としてコロナ感染症に対する住民の不安は大きく、各種活動が差し控えられている状況が続いております。今後ともコロナ感染症の状況や少子高齢社会における町民ニーズ等を総合的に勘案しながら、自助、共助、公助の観点による町内会総合交付金や共同のまちづくり推進事業、コミュニティ活動支援派遣、支援員派遣事業により、地域活動を支援してまいりたいと考えております。次に、 政治姿勢に関する2点目のご質問でありますが、魅力ある町、住みたくなる町とは、地域の優れた自然や特性が遺憾なく発揮されていることに加え、そこに住む人々が幸せを実感しながら活躍し、安心して暮らせる町であると考えております。私は町政を担うにあたり、真摯に町民の声に耳を傾け、町民の幸福と町政の発展に全力を尽くしてまいりました。本町を取り巻く環境は少子高齢化が進み、行政ニーズは一層多様化、複雑化してきており、さまざまな行政課題への的確かつ迅速な対応が求められております。町政運営における課題に対しましては、これまでの経験を十分に生かして、丁寧に対応しながら、引き続き町政のトップとしての責務を担い、町政の発展と住民福祉の向上のため、精一杯取り組んでまいりたいと決意いたしたところであります。議員各位並びに町民の皆様のご支援をお願い申し上げる次第であります。質問事項2の施設の有効活用に関するご質問でありますが、昭和54年に町民の生活環境の改善と生産活動の活発化などを目的に、三河町農村環境改善センターが整備されました。後に町公民館としての機能を有し、生活文化の振興や芸術文化活動等の推進を目的に、これまで多くの町民から利用いただいてまいりました。また、隣接する社会福祉センターも、地域福祉の推進とその向上のため、福祉や健康に関わる多くの事業や各種団体等の活動拠点として利用いただいているところであります。この度、新たな多目的ホールを備えた子育て交流施設テオトルが整備されたことにより、住民の利用形態が変化していくことは予測していたところではありますが、施設の利用方法についてはこれまでと変わるものではなく、それぞれの用途や目的に応じた施設利用の促進に引き続き努めてまいりたいと考えているところであります。以上、答弁といたします。
3番、小林重義議員。
はい。お題目が政治姿勢でありますので、改めて町長にお聞きします。活力、いわば活発に活動する力は何よりも町民一人一人が元気であらねばならない。そしてまた楽しさに満ち溢れた暮らしには笑顔が湧き出ています。そんな町は明るくなります。そして農商工、あらゆる産業が活気づけば、町も住民も豊かさを享受できます。こうしたコンセプトがハートフルタウン三河の将来像を表現しているのではないでしょうか。また私たちの町は自分自身で処理し収めるという自主自立性に裏打ちされてこそ自治が成り立っています。言い換えれば、町長もたびたび申し上げておられる自己決定と自己責任の原則、これを徹底することが地方分権社会進展の中で持続可能な自治体を確立するキーワードだと受け止めております。こうした活力の発揮と自立の意識高揚こそが、町民一人一人がまちづくり地域づくりの主体者になり得るだろうと信じるところです。ここで大事なのは、自治の担い手を役所を起点として考えない、いわば担い手の原点を地域住民と地域住民の身近な組織を起点とする立場というものを尊重すべきであろうと思います。中核となる役場が存在しつつも、住民が自らの努力と創意で意欲的に取り組み達成できることは委ねるという選択、そうした住民自治というものを確かなものとしてこそ 自治の担い手の能力やパワーの強化、向上と活動の充実等が図られると期待します。町長は常に町民の目線に立ち、町民と向き合う姿勢を大切にされてきました。町も共同の町づくり推進事業を展開しておりますが、より住民の積極的な行動を喚起する、先ほども同僚議員が質問されましたが、住民参加条例や町づくり基本条例、こうした制定も考えられますが、私は町長ご自身、町民の胸に響く明快な町長カラーを発揮されますことを強く望みますが、所見を伺います。
阿部町長。
私が町長に就任してからは、本町における住民生活というものも大きな変化の時代もございました。そういう中において、やはり私は町民の方々からのいろいろな支えがあったから、今日まで町政の舵取り役を担わせていただいたものと認識をいたしております。就任当時から私は町民と行動を共にし、時には汗しというようなことで住民に寄り添いながらも、やはり町民の声をいかに町政に反映していくかということを、今までの町政の担わせていただいた中においては、常にそのことが基本になって町政の施策を展開をさせていただきました。そういう中においても、やはり本町においてはまさに交通の要衝、そして恵まれた自然環境の中におけるそれぞれの家庭、家族、そしてその集団である町内会、地域コミュニティがしっかりとしたこの町民の一人一人の思いが地域コミュニティの確立に大きな協力をいただいたというふうに思っているところでもあります。それの大きな役割を担っていただいているのは、まさしく町内会長であり、毎月町内会長会議、今自治振興委員会議という名称になっているわけでありますが、この身近なその課題等についても行政がしっかりと受け止められるような基盤というものが、やはり調整の施策の執行においては一番重要なことではないかと思っております。こういう中において、町民の方々にも平成の大合併の際には、やはりどのような選択をしてもまさに自己決定、自己責任、そしてこれからの町政運営の中においても、町民の方々一人一人がまさに自主自立というような意識を持ちながら町政に協力をいただいたと、このように思っているところであります。おかげさまで、さまざまな投資的な事業、そしてその時代における課題においては、国県等の施策等ともいろいろな面で調整を図りながら、さまざまな施策を展開してまいりました。そういう中においても、やはりこれからの地域を支えていただけるような若い世代が地域に根ざすというようなことで、産業、福祉、住民生活という、あらゆる面においての総合的な行政展開のを図る必要があるというふうに認識をいたしているところでもありますので、まさしく小林議員が言われるように、町がこれからしっかりとしたこの将来展望を持った行政施策を講じていくということが、町民からの理解につながっていくものというふうに思っているところであります。
3番小林重義議員。
はい。まあ、今後の町政運営にあたり、町長よりただいま決意の表明をいただきました。 自治体の首長は過去からの予算を受け取りながら現在の課題と困難に立ち向かい、そしてまた望ましい未来を切り開く歴史に対する責任というものがございます。つまり過去現在未来に責任を持たねばならないというふうに思います。同時に唯一の行政資源である職員の育成にも力を注がなくてはならないでしょう。何かを意欲を持って業務遂行に取り組む人材の確保こそ町、そしてまた町民の財宝に値すると思います。どの組織部門でも日常業務が忙しくて調査企画に手が回らない、また調査企画と言われても経験実績がないからできないといった理由で民間委託で対処することもあろうかと思います。自治体の仕事を何が何でも直営で遂行しなければならないということではありません。民間委託に合理的理由があれば大いにアウトソーシングすべきであろうと思います。一方で政策形成能力の育成という観点からすれば、安易な民間委託は自治体職員、ひいては自治体にとって大きな損失にもなり得るのではないでしょうか。そして地域に根ざした政策を自ら形成するという自治体職員にとっても大切な能力開発を抑制してしまうという心配も抱きます。私は基本的には政策形成は現場経験を重視すべきと思います。地域と住民と直に接触する現場に出て自治体の仕事に必要な感覚と対処方法を身につけることであり、地域住民志向に徹した職員の育成確保ではないかと思います。プランニングには机はいらない、必要なのは足と目と土地の人と対話する耳と口、そして何よりもその土地の人の気持ちになりきる心が大切ではないかと思います。これこそが生きた職場研修といえるのではないでしょうか。首長は優秀な人材を扱っています。職員の能力を引き出しやる気を高めることは町長の手腕に期待がかかります。どう職員と向き合うのか、その姿勢を伺います。
安倍町長。
私も町政を担わせていただいた段階においては民間の企業に勤務をした経験があるわけでありまして、その時の会社の社是はまさに今の民間企業でよく使われている企業は人なりという言葉でありました。民間企業がいろいろな取引する場合において、とかくその会社の製品の優れている点とか他社に勝るような競争力、そのようなことが経済の成長の中においては競争という原理が働いておりましたが、その時に私はまさに企業はそこで仕事をする社員なんだというようなことで、商品を買ってもらう以前に自分を評価してもらえなければ相手には信用してもらえないんだということで、その経験をもとに今もいろいろな形でお世話になっている方々もいるところでもあります。そういったことから私も就任以来、その年の震災職員の研修という中において1時間ほどの時間の中で震災職員に対してこれからの三河町職員公務員としての大きなこの責務、そしてこれからの業務に携わる姿勢というものに対して話をさせていただいてまいりました。まさに小林議員が言われるように
町の職員というのは非常に優秀な人材、そしてこれからの行政運営における政策能力、これをいかに高めるかということは、これは企業と同じだというふうに思っているところでもありますし、その面においてはまさに行政も企業的な感覚での経営という視点を持っていかなければならないということは、今までの調整に携わった諸先輩方からもいろいろと言われてきたところでもあります。そういう中においては、職員にはまさに自ら公務員としての自己管理、自己責任、そして何よりも先ほどありました、やはり仕事に対する意欲ということは町民に伝わる、町民から見られているという視点を持ってもらいたいということも伝えてまいりました。さらにはまさに小林議員が言われるように現場主義、これは机上でのさまざまな施策の計画とかそういった部分には当然必要なわけでありますが、やはりその現状というか現場がどの状況になっているかということは、まさにそこにどういう施策を展開するかということをしっかりと受け止めながら仕事に当たってもらいたいというようなことも伝えてまいりました。そういうことから、まさに職員はこれからの調整運営の中においてもスキルをいかに高めるかというようなことで、研修とも含めさまざまな機会でそれぞれの能力を高めてもらいたいと思っておりますし、これがまさに三河町がさらに継続そして発展するための一番の大きな原動力となると、このように認識いたしているところであります。
3番小林重義議員、
はい。私は財産である職員を優秀な戦力に育て上げることこそが最も効果的なまちづくり戦略だと思います。町長も今申しておられたと意を同じくいたします。話は少しそれますが、ウイスキーの中で名高い VSOP という商品がございます。VSOP を私なりに引用しますが、 V、ボランタリー、自主的に自学に励む人、 S、スペシャリスト、特定分野の専門家、 O はオーガナイザー、出る杭は打たれやすいと言いますが、自ら出る杭になり打たれることを恐れず組織を強くする人、 P、プロフェッショナル、プロの仕事をする人、こうした VSOP に内包するその意味を理解できる職員であることに期待を寄せ、次の質問に移ります。テオトルの子育て支援機能、学童保育機能、地域交流機能の3つのエリアを有する施設に比べ、農村環境改善センターは現在は貸し館として町内以外の皆さんから利用されているのが実態のようであります。公民館職員がテオトルで業務にあたる現状を見ても、社会教育事業、公民館事業の活動場所は相対的にテオトルが拠点になろうかと思います。農村環境改善センター正面入り口に三河町公民館の看板を現在も掲げてありますが、仏作って魂入れずのごとく、公民館事務局職員が常駐されない中、公民館の設置及び運営に関する社会教育法に照らし、町公民館として対応なさないのではなかろうかと一抹の不安がよぎりますが、どのような見解をお持ちか。また時代を遡れば、多目的ホール、小会議室、図書室、調理室、そして気軽に社会教育団体のリーダーと語り合えた事務室の開放感も含め、一体感ある施設で展開された社会教育団体の活動や公民館事業は、平成13年全国優良公民館表彰受賞として輝かしく三河町公民館の歴史に刻まれました。当時の最大を期すには、テオトルの地域交流機能と 現有の公民館との有機的な連携をどう図るかは課題と言えます。併せて見解を伺います。
中条教育課長。
ご質問にございました通り、令和2年の7月に子育て交流施設テオトルという新しい町の顔となる施設が誕生いたしました。まあ、そのテオトルにはこれまで三河町公民館、まあ、農村環境改善センターの方にあった多目的ホール機能を備えた施設として、まあ、町民の方々より現在まあご利用いただいているという状況でございます。まあ、テオトルの活用はそうですが、三河町公民館それから社会福祉センターにつきましても、まあこれまでと活用につきましては、まあ、ホール機能がなくなったという部分はございますけれども、調理室もございますし図書館もそのままございます。まあ、いささかその事務室の方に職員がいなくなったということで、従来のようにこうお立ち寄りになって公民館の方においでいただいた方々からは少しこう形態が変わったように寂しく感じられる方もいらっしゃるかもしれません。ただテオトルにいたしましても農村環境改善センターにいたしましても、まあ、この地域一体となって町民の方々のまあこれまで通り地域福祉の向上でありますとか生活文化の振興に寄与する施設としての役割というものは何ら変わるものではございませんので、まあ、施設として事務室が移動してしまったとかホール機能がテオトルの方に移ってしまったという部分はございますが、まあ、一体的に三河町公民館のとしてのまあ機能を有するそれぞれの施設というような位置づけで皆様からは引き続きご利用いただきたいというふうに考えているところでございます。
3番小林茂雄議員。
まあ、農村センター同様福祉センターの管理運営の費用負担にも町が大きく関わっていることも事実ございます。そうした中、社会福祉法にうたう地域福祉の推進を図る社会福祉協議会と社会教育法の定義、公民館の目的にある社会福祉の増進に寄与することとは何ら隔たりはありませんし、農村センターと福祉センターの白物自体に垣根はないと感じます。長期的な視点に立った両施設の一体的なビジョン作りに期待を寄せるところであります。福祉センターは昭和59年財団法人日本船舶振興会、まあ、笹川財団とも言われましたが、現在の公益財団法人日本財団の補助金を充当され竣工に至ったと記憶します。国直轄の補助金とは異をなし縛りもないことから、築38年の月日の経過でもあり用途変更財産処分は可能かと思います。農村センターと併合した仮称ではありますが、障害学習センターなり健康福祉センターの名称で健康福祉生きがいづくりのメニューを揃え、さらなるにぎわいを求めた町民の交流エリアゾーンとする将来像を描いてみてはどうでしょうか。町長の考えを伺います。
安倍町長。
先ほども答弁ありましたように、テオトルを現在の地に建設をするという経過の中においてはいろいろな検討を重ねた上での判断となったところであります。そうした中において小林議員が言われるような公民館と社会福祉センターとのやはり機能をいかに高めるかということについてもやはり考えたところでもありますが、いろいろな選択肢の中において現在の状況になっているところであります。しかしながら現状においては各自治体において先ほどもありましたような福祉と町のさまざまな健康分野との総合的なその機能を持っているその施設というものを新たに建設している自治体もございます。そういった面において先ほども申し上げましたが、これらの2つの施設というのは基本的には前と何ら変わっていないというようなことからすれば、もっともっと利用状況を高めるためのいろいろな施策を講じていかなければならないとこのように感じているところでもありますので、
小林議員のご意見というものに対してもどのようなこの対応ができるのかということについて少し検討をしてまいりたいとこのように思うところであります。